こんにちは、遠藤和樹です。大久保啓太の財務頭を鍛えるラジオ、マネトレ。大久保先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということで2025年スタートの配信でございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。明けましたね。今年のね、
今年は何なんだっけ、蛇
ですよ。木の富の年ですね。
木の富、うん、富、詳しいね。詳しいね。
いや、あの、ゲッターズさんですよね、大体。大体12月ぐらいになると話してくれますからね。
そうね。なんかね、嘘教えれんじゃん、ゲッターズになればね。みんな見てるからね。わかんない、ね。
嘘教えられる？あ、
ゲッターズの、ってか、嘘教えたらみんな信じちゃうね。
まあ、確かに。しかもなんか、あれ、お前みたいなね、あれ、マスクつけたら、大体なんか、
確かにね。
バレなそうです
よ。確かに。
なんかね、あくまでゲッターズさんが言ってた話ですけど。なんかその木の富の木の、あれは 木の陰で草原とか、なんかこう草花みたいな、こう揺れる草花のイメージ。で、蛇なんで、まあ当然蛇なんで、ニョロニョロと柔軟なんで、もう両方ともニョロニョロの年なんで、揺らぎの年みたいな感じになる。
揺らいで、
揺らぐ、もうとにかく変わるぞ、揺らぐぞ、変化するぞじゃないですか。
じゃあ、
まあ、なんで、なんかこう能天気な人が、流れに乗ったもん勝ちっていうか。
ああ、波乗り系。
そうそう、波乗り系をするんで、
時代が、
アホが勝つと。なんで、アホの時代だと。
ああ、それは俺ちょっと違うかもしれない。
ちょっと待って。もう、アホ大丈
夫。俺の時代が来たな。
ねえ、アホの時代来ましたよ。
来たね、風任せだからね。
うん、風任せ系。
口から出任せ、旅は風任せっていうね。
今回のタイトル決まりましたね。
え？
あ、ライムスターにそんな。
ライムスターのパンチラインですよ。はいはい、口から出任せ、旅は風任せ。まあ、今年は風任せで。
口から出任せ。何をタイピングしてるんですかね。
そうか。
うん。そんな私ですよ。どうなんですか、今年は。
今年はもうギャラリー経営だね。
ギャラリーって何でも経営つけるときはいい。昔のさ、あの、番組始めた8年くらい前、なんとかおじさんばっか言ってたじゃないですか。ああ。
でもほら、それが今リアルおじさんになってきたからさ。
ああ。その話もね、はい、去年しましたよね。
そうだね。だから
今、単なるおじさん。
単なるおじさん。グラキリス今暴落してるからね。
え、どういうこと？
開墾植物なんか暴落してるよ、価格が。今買い時だよ。
なんですか。
なんか俺ずいぶん安いなと思って見てたら、やっぱ暴落してるみたいね。
なんですかね。なんか
風の時代だから、
ね。適当すぎねそれ。
どういうこと。全部それで買えそうかなと思って。
本当だね。なんとか経営とか言いながらね。
いや買い時なのか。
ちゃんと質問答えてくれんのかな今日。
いや、ちょっと適当でいい、風だからじゃないって言えばいいかなって。
いや、ちょっとじゃあ。い
や、ギャラリーをでもやるから。
はいはい。あ、はいはいはい。
そうそうそう、ちゃんと、ね、
ギャラリー。皆さんね。一般開放するんですか？
一般開放、アポイントメントオンリーで。
まあ、
そう。いや、わかんないけど、一般開放、買える人は来て。節税商品取り揃えて、タックスヘイブンっていう名前で。
あ、ギャラリーって何？販売前提のギャラリー。
販売前提だよ、もちろん。
本当のギャラリーか。
アートギャラリー。
ああ、そういうことですか。
いや、いいよ、多分、その、少額、原価少額資産とか落としてさ、勝ち上がってくから、あと。
あんまり言えない。あれって、ギャラリーってさ、まあいいや、その話は今度また、しましょう。
はい。
アート作品を売るっていうのって、なんかちょっと聞きたいことあります。
本当にでも、あの、JA 共済ビルにね、移転するんで。
そうですね。
ついに、あんないいビルに、ちょっとまだ未だに警備員に睨まれんもんな。
ああ。
入っていくときの。
服装がね。
そういや普通なんて短パンとかだけど、うん、
いやいいビルですよね。まあ、ぜひ、うん、あのオープンしたらオープンまでもアートギャラリーですからね、はい、したらこちらでも共有しますので遊びに来てください。
はい、
ということで今日の質問ですが、今日はですね、
はい、
月次の重要性、税務だけ見ていても意味がないっていうタイトルで、最近あれですね、質問にタイトルをつけてくださる方が多いという。
じゃあ AI じゃないこれ。
そういうこと？え、どういうこと？
なんかズームとかで要約してくんじゃん。
ああ。
すごいよね、あれ。すごいけどさ、なんか俺が適当に言ってんのがなんかちゃんとタスクみたいになっちゃってさ、
はいはい、
次回までのステップみたいなさ、大久保先生から抜本的な解決策を提案するとか、うん、そんなする気ねえんだけどな、勝手に訳されてちょっと、いや、そういうこと言ってるわけじゃないんだけど、みたいな。なんか、そんな重たいこと言ってねえんだけど。 そんなこと言うとちゃんと残すんだ多分。
ああ、ああ、なるほどね。まあいい、うん、まあ、そんな大久保先生に今日の質問ですけども、
はいはい、
大久保先生の番組を聞いているうちに改めて税理士の先生との定期会議が重要だなと感じております、うん、そこで質問ですが、大久保先生の事務所ではそもそもまず顧問先との定期会議は行っておるものなのでしょうか、もしをやっている場合どのように行っているのでしょうか、またその際に重要項目として重点項目として押さえているポイントなどがあれば教えていただけないでしょうかと。
はい、
バクッとしたでっかい質問ですね。
そうだね、まあ、風の時代だからな。
ちょっと待って
あれ、こうやって使っていくんじゃない
使い方違ってる風の、まあ、そうですね。どうなんですか、どこから行きましょうか、ね、
いや、定期会議っていうか、まあ、月次の打ち合わせは、まあ、
月次ってことですよね。
ああ、やるよね。
ちなみにさ、税理士業界の、うん、顧問契約を結んでいる税理士の先生たちって、うんうん、月次は基本に的にはやるんですか、どういうもの、
いや、まあなんかその、毎月会うのを監査って呼ぶケースが結構そのあると思うんだけど、TKC なんか。まあ毎月行ってチェックするから、はいはい、まあその報告をするというか、
なるほど、
これが間違ってます、消費税がどうとか、なんかこの書類がどうとかっていう意味での打ち合わせっていう人は、まあ、ちょっと一時代前ではベーシックなのかなって感じがして、で、まあでもちゃんとコンサルというか会話しなきゃいけないよねみたいなので、月次会議をちゃんとやるっていう流れはあると思うんだけど、ただ今度はそのコストとのバランスで、
うんうん、
まあ、何ヶ月に1回するからこの値段ねとか、半年に1回、はい、年に1回だからこの値段ねみたいな、まあ、逆に言うとだから中途半端にやるんだかやらないんだか分かんないのが、まあ、商品としてやるやらないっていうのをはっきりさせたっていう流れの中だけど、まあ、うちは基本的には やるというか、その財務戦略を考えなきゃいけないんで、
はいはいはい、
やらないとただ作業してるだけだから、うんうん、まあ、そっちがむしろメイン商品だと思ってるんで、もちろんやるはやる。
なるほど、月次閉まってそれを前提とする会議はやる、うん、が業界的に見ると意外とそこは
だから重点ポイントってやっぱ企業によるよねっていう結論にはなると思う。
まあそれはそうですよね、業態、ビジネスモデル含め、
うん、そこが多分ね、結構、いや結構ね、やってない、社長が数字読めないからダメなんですよみたいな感じになるけど、逆にその社長が数字読めなかったら数字に向き合わせるっていうステージから始めるっていうことも多分重要 で会議逃げる人とかいるんだよ、見たくないから。
税理士との月次会議、そうそうそうそう、いや、出といてみたいな。
そう、出といてだったり、あ、まあ、見てもなんかちょっとわざわざ忙しくてとかで外すとか、だからそいつにいかに向き合わせるかってなると、はいはい、やっぱ初め優しくしなきゃいけない可能性あるよね。
確かに
そこは結構ね、なんかだからうちもその担当がによのアサインだったりとか、まあ、担当自体も考えてやることはあるけど、まあ、その、うん、まずだから結構でもそれで1年ぐらいやっぱやってる、だんだん数字がね分かってきて、会議来月いつにしましょうみたいになってきたりとかするんで、
うんうんうん、
それはなんか逆に俺はできないけど、うん、うちの子たちはやってるよね。なんかなんで分かんねえんだよってやっぱ思うじゃん俺は。
ああ、大久保先生。
だけど、こう、一個一個ちゃんとやって、コツコツやっていくとなんかね。
また、そういう意味で言うと、大きくは経営者の方をその側面においてはちゃんと育てるみたいな観点とも言えるってことですよね。
そう、そう、そう、そう、なんか俺、この間飲んでてディスられたけど、
はいはい、
だって、飲むと、飲んでた時のね、もう、大久保さんだって、ずっと出口どうすんだよしか言わないんだもんなって。ずっと出口はつって、で、大久保さん出口はって言ったら、うるせえこの野郎って言われるから、聞けないんだよなって言われて、ああ、多分合ってんだ、つって。多分そうだったな、つって。
しかも、それ、大久保先生の近い人たちみんなすごい、わかるっていう。
でもほら、俺はすごい気になるの、ポイントがそこで、だから出口が、に向かって大枠を、捉えるっていうのは多分俺の役割的にはね、すごい重要なポイントだと思ってるんだけど、まあでも、それが結構先だったりとか、直結、遠くは繋がってるけど、まあ、揺らいだりとか、
揺らいだりね。風の時代。
そう。いや、まだ分かんないよねっていう人にとっては、そこをあんま詰めては、なんて意味をなさないみたいなところはすごいあるので、まあ、その直近の出店するとか、直近で資金繰りが悪いとか、なんかもう課題が結構明確なわけじゃない？
はいはいはい。
そこに対して、どういう話をしていくかってことは、やっぱ、その、まあ、カスタマイズとは言わないけど、当然、その、顧客に合ったとこやんないと、 PL と BS の説明淡々としていくってだけだったら、
うん、
あの別に AI でいいんで、
まあそう
だね、でとは思うから、うん、
だから今ってさどうなんですか、うん、私やったことないんですけど決算書って、うん、生成 AI ぶち込んでというかデータ入れてちょっとここの重点課題、うん教えてください。
あ、出んじゃない？
出る。
財務分析はだってできるじゃん。
ですよね。
流動比率とか。
そういえばやったことない。
話はできるんだ
よ。ないよな。
でも、UFO とかの読み込みとかはできるよね。もう、俺、なんか、知り合いが作ったけど。UFO を全部読んできたら、だいたいざっくりこう、
あ、ようやく。
こういうことです、みたいな
感じで。それはできるよね。
できるから。まあ、でもそういうことじゃないのよ。その、流動比率が上がってるからって、会社、中小企業のね、経営が、だからなんだって話だったりするんですよ、実は。
うん、
それよりも多分大事なことがあるから、それをポイントっていうのはあれだけど、
どうなんです、なんか例えばですけど、よく聞くのが、うん、売掛金、未回収問題みたいな話は、うん、なんか 見る、見ないは、見るっていうのをよく聞いたことはありますけど、
だから、それは監査的な話なんだろうね、だから、そう別人の打ち合わせでも、ね、将来とか、その、対する戦略策定とか、まあ、足元の問題解決っていう以前にまあその足元の会社の数字がのその不正だったりとか観察的に間違ってるとか、うん、あの未回収とかそういうのまあ全部含むけど、
うんうん、
ただやっぱ売掛金はね正直言われることはあるよね。そのただ売掛金のその明細全部見てるかって言ったら見ないと思うんだよ、
うん、
会計事務所がね。まあ見てる人もいるかもしれないけど、はいはいはい、そのビジネスモデルによるけどさ。
でも売掛金の未回収の責任って会社じゃないんですか？
いやもちろん会社だよ。それが税理士がやってると思ったらバカだよね。
うん、
いや
お金の回収ですからね。なんで
そうなのよ、
うん、税理士に言うのはなんかよくわかんないですけど。
だからその辺がでも結構依存してるというか、数字は全部税理士にみたいに言っちゃってる人は、まあ。
なんで言ってくれないのってなりがちってこと。
潰れるよね、そんな会社。言っちゃ悪いけど。
なるほど。
だってお金入ってなんぼだって、ね、習ってはないか。でもお金入ってなんぼ
だって。いやでも少なくともビジネスですからね。お金入って出てるの仕事ですからね。そ
う
じゃん。
だって税理士はね、売上の計上基準がとかさ、言うけど、経営者としては財布に、ね、通帳に何本金が入ったんやっていうのは、やっぱりそこに関してはきっちりしとけよって話だから、
うんうん、
これが分かんないっていうことはかなり問題だし、まあ、税理士は見てないと思った方がいいよね。ただ、その、金額的にね、その、売上に対して大きすぎるみたいなのは、もちろん気づくけど、その細かい回収がどうとかってなってくると、うん、じゃ全部見てっていう、まあそういう契約をするというかね、経理代行みたいな。
まあ経理代行ですね、確かに。
そうだね、決済金回収のやつやってよみたいな、うん。だから、そこはだから実は見てないんで、だからこれは多分前なんかあったけど、横領とかでやりやすいよね。多分その他みたいな。売掛金その他に入れて、回収しないみたいな。回収本当は現金でしたけど、抜いちゃって、BS 残ってますみたいなのは分かんない。
そういうこと？い
や。まあ今、現金の時代じゃないから、あれだけど、わかんないだろうね、その他で。経営者もわかりません。で、何年か経ったら税理士が、なんか決算の時とかに聞くわけだよね。これその他、なんか変わんない。
中身何ですかと。
うん、全然わかんないっつって、何年もあるからわかんないから消しましょうって消えていくっていうね。
あ、闇に隠れて消えちゃって、横領に気づかないパターンの話ね。
パターンあると思う。その、貸し倒れの要件とかあるんで、まあ厳密に言えばちょっと簡単に落とせないけど、うん、ただまあもう原因不明で何年もあるんですみたいになったら、まあ正直ね、調査来たってその、じゃあどうすん10年前からあってもわかんないで消しましたみたいなので、
いやでも面白いですよね。確かに売掛金の未回収は経理の仕事なのか、税理士は税理士の仕事じゃないって言うたし、正直経営者は経営者で経理の仕事だっつって、経理は経理で、いや社長でしょって、
いやいや経理だよ
お見合いそうなところですよね。
100% 経理が、ただ経理にやらせるという業務フロー組んでなければ経営者の責任だけど、だから最近それすぐ分かるよね。やっぱ翌日にもう債権、要は予定日に入ってこないものがちゃんと報告されてるかとか、その相手先に連絡するかとかによって、その会社のレベルってやっぱあると思うから、うんうんうん、特にクラウド会計とか使ってれば自動でね、入金予定日がずれてますって出てくるわけだから、まあ、そういうのはだから、そのアドバイスをするのは税理士の仕事というか、まあ財務アドバイスとしてはあるかもしれないけど、まあなんかそこを任せたいならまあちょっと違うというか、だから今言いたいのは、見てねえ、誰も見てねえ可能性があるぞっていうね。
そうだよね。お見合いポイントってことです
か。売りかけの見返しを誰も見てないかもしれませんっていうのは、ちょっと気をつけた方がいいので。
いやめちゃくちゃありそうですね。 意外とね。ね、もう観点言ったら切りないですけど、でも時間に近づいて、もう来ちゃいましたね。
いやいや、だけど、ごめん、それはね、ちょっと、そこは、なんていうか、いわゆる普通の税理士でも、まあでもそういうポイントはあれだけど、まあ、月次の重要性っていうのは、その、今の課題とか、経営に直結しなきゃ、今後の経営に直結しなきゃいけないから、今の財務の状況を、どういう観点で理解するかっていう、その、調達と投資のバランスとか、まあ、ちょっとこれ全部喋っていくとね、3時間ぐらいになるかもしれない。
そうだよね。だって、そうだよね。コンサルの中身の説明ですもん。
だけど、だから、そのステージによるから、社長側としたらやっぱ分かってないことは分かんないってちゃんと言うべきだし、
うん、
何が今課題なのかっていうのをちゃんと共有して、そこに対したその財務の目線っていうのを、やっぱ単純にほら、言われるけど、何パーセントがいいんですかみたいな。利益率は。知らんよ、そんなの。何パーセント出したいんですかじゃない。のと、まあ、出したいんですかが分かんなければ、じゃあ将来の絵書いた逆算でしか出ないんだから、稲森和夫が何パーって言ってたみたいなね、話したってしょうがねえんだから、そんなの。うんうん、10% だから偉いよね、みたいな。サラリーマンじゃないんで、数値上げるためじゃなくて、ちゃんと自社の経営の成長だったり、まあ、資金繰りが困難だったらどうするとか、そういうことにやっぱちょっと注目してやっていかないと、税理士と表面的な話でも意味ないんで、うん、だから、風の時代なんてちゃんと揺らぎながらこう、ゲームでちゃんとね、無理やり
ますね。すごいね、風の時代ってやっぱ最後使えますね。
ねもう、固くも決めずに、
なんか締まった感じしましたね。
即興でね、揺らぎながらやっていく。
揺らぎながら、まあ、要は適当ってことですね。
フリースタイル経営で。
変わってねえじゃん。昔からじゃん。あ、だから俺の
先取った。先取ったんで、
そうか、
はい。アホなフリースタイル。
ということでね、
は
い、
私も
今日も行きたいと思いますので、はい、終わりたいと思います。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
本日の番組はいかがでしたか？番組では大久保携帯の質問を受け付けております。ウェブ検索で税理士カラーズと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。